カーブを曲がった瞬間ですね、真ん中に立ってましたよ。お尻の白いね、まだ小鹿ですね、もう少しで跳ねるとこでした。結構ね今鹿多くてですね、もう夜走るとですね必ず出会います。昔僕子供の頃とか、若い頃あんまりそういうの見なかったんですけども、最近はねかなりも鹿が増えてしまいまして、一年中まあ駆除の対象になったりとかしてるというような状況で、で猟師の数も随分減ってしまいまして、まあ高齢化になってるということもあるんですけども、あまり若い方がですね、猟をしないですね、はい。一応まあこういう駆除の対象の動物は、きちっと仕留めてですね、仕留めて届け出を出せばお金がもらえるんですよ。まあけどね、なかなかこう普段仕事をしてまして、寮までやるというのはなかなかこう時間的にもね追われる分ありますし、結構体力使いますし、でそんな簡単に取れるわけでもないんで大変なんですよね。でこの畑をまあ荒らすということもあるんですけども、木を植えるじゃないですか、それの新芽を食べてしまったりするそうでですね、皆様悩んでるんですよ。田舎の方では自然に増えてくるもんなんでしょうけども、人里に来るっていうのはあまりなかったんですけどね。まあまあ自然に帰っていってるのかどうかちょっと微妙なとこなんですけども、ここはまあ168号線という道なんですけどね、168号線はどこがスタートだったかな、確かね大阪の枚方あたりがスタートなんですよ。で和歌山の新宮市の方まで走ってるんですけども、まあ、途中、168号線じゃないような道も走ったりとかするんですけども、まあ、この十津川街道ですか、この道はもう、この国道といえば168号線なんですわ。で、まあ、昼間はねあまり鹿は出てこないんですけども、夜になりますとかなりの確率で出てきます。で道のねへりで何か草を食べてるとか、なんか平食いしてるんですけど、まあ、それはまだ安全なんですけどもね、道のねど真ん中になぜか立ってる時があるんですわ。でいきなりヘッドライトが当たりますと、しかもね多分こう真っ白になるんでしょうね、立ち止まるんですよ。で立ち止まった状態ですぐに逃げようとしないんですよね。しばらくこう頭が真っ白になるというか、そんな状態でボーッと突っ立ってて、でいきなり我に返って走り出すという、まあ、そういうパターンが多いんですよね。ですから夜こちらの方に来る機会があるような方ですね、まあ、あまりないかもしれないですけども、あ結構まあ観光地がありますんで温泉に行ったりとか、まあ、あと十津川を抜けて、熊野三山の方に抜けたりするような方はですね、夜はもう絶対飛ばさない方がいいです。もう鹿が当たりますと廃車になりますからね、車の方が負けることがあるというぐらいですんで、夜はもう本当に細心の注意を払いまして、走っていただけたらなと思います。さてさて、もう2月ももう終わるんですよね。2月は28日までしかないんで、もうすぐ3月になるんですけども、3月の1日になりますと、こちらの方ではですね、アマゴ釣りの解禁になるんですよ。アマゴっていう魚知ってますかね。サケ科の仲間で、まあ渓流とか水の本当に綺麗なところに生息している魚です。まあ、そのような魚を、まあ、釣って楽しむという、我々ちっちゃい時からですねその魚をですね釣りに行ってたんですよ。で釣るのがちょっと難しいんで、他の、まあ、ゲドウと言われる魚に比べるとですね釣るのが難しいので、なおかつ食べても美味しい魚なんですよ。ですからこう人気があるんですよね。 で、この魚を釣る漁期というのが決まってるんですわ。で、その漁期が3月から9月の末です。その漁期がありますんで、その間でしか釣ってはいけないと、漁協の方で、漁業組合の方で決められておりまして、皆さんその観察漁業権を買って、谷や川に入るんですよね。それがですね、ちょうど3月で解禁ということで、今年はですね、この解禁日初めてですね。解禁日って僕釣りに行ったことないんですけどね、友達からですね誘いがありまして、解禁行くかということで、ちょうど日曜日ということもありまして、まあ行きますという返事をしまして、まあ解禁にアマゴ釣りに出かけようかなと思っております。で、このアマゴの美味しいという話をしたんですけども、結構いろんな料理がありましてね、唐揚げでしょ、で塩焼きがまあ一番メジャーですか。まああとお寿司にする人もいますね。で、大きなアマゴ、これはね、刺身にすることもできます。あまり刺身ではね、僕は食べたことはないんですけども、その他の料理といえば、まあ、天ぷら、うん、天ぷらあんまりしないか。まあ、あと、甘露煮とかですね、いろんな料理ができるんですよ。で、少し小ぶりのやつは、まあ、唐揚げにして、で、炙ったりしてですね、炙りを少し火を通して日本酒の中に入れたりするんですよ。だから、フグのね、ヒレ酒とかあるじゃないですか。まあ、ああいう感じで、アマゴの骨酒という、これがね、めちゃめちゃいい出汁が出て美味しくなるんですよ。本当にね、ペース早まってしまいますね。旅館に行ってもですね、このアマゴの骨酒を出してくれるところ、ありますんでですね、この十津川に来た際はですね、ぜひとも温泉に入ってほっこりした後に、アマゴの骨酒を飲むと。至福のひとときを味わっていただければなと思います。もうおすすめです。まあ、事前にそのアマゴの骨臭があるかどうか旅館の方に問い合わせていただいて、で出せるっていうんでしたらね、もうぜひともそれを味わっていただければなと思います。で、まあそのアマゴ釣りの解禁ということで、まあ、アマゴの生態についてちょっと説明しておきますと、鮭科の魚ということで、雑食性というか、まあほぼ肉食、カワムシを食べたり、あと、流れてくる、まあ、動物は食べないですけども、虫とか、あと飛んでる虫もそうなんですけども食べるんですよね。そのような、まあ、結構こう肉食系ですね。あと他の魚も食べるんですよ。何でも結構食べるんですけども、本当にもうこう自然の中に本当にもう順応してますんで、ものすごく敏感でですね、目がいいんですよね。で、ものすごく俊敏です。逃げるともう岩の下に隠れると、まあ、丸一日出てこないっていうぐらい、かなりまあ臆病であり、まあ、そういう風な魚だからこそ、まあ、天然物がいたりとかですね、するんですよね。乱獲しようにもできないと、まあ、毒を流せばそら取れるかもしれないですけども、そんなことしたらね、犯罪になりますからね。で、我々がいつも釣りに行くアマゴというのはですね、陸風型と言いまして、中にはですね、海に下るやつもいるんですよ。海に下るやつはですね、海洋型っていうんですかね、航海型っていうんですか、航海型ですね。それはですね、産卵をね、まあ渓流でするんですよ。まあ海があって、中流域、下流域、中流域、上流域があって、上流域に大体いるんですけども、上流域で産卵をするんですね。で、その産卵する時にですね、激しい縄張り争いをするんですよね。それに負けたやつが海に下るらしいです。で、海に下って、でまた上がってくるんですけども、海に下ったやつはですね、かなり大きくなるんですよ。 あの鮭みたいな感じですね、その遡上してきたりとかするんですけども、まあ下流域でそういう風なのたまに見かけるんですけどね、そういうマスになった魚、大きくなった、アマゴをですね、サツキマスっていう名前をがついてますね。サツキマス、これはですね非常にもう脂の乗った魚でですね、肩も大きくてですね、食べ応えのある、大きさもですね30センチから、40センチぐらいになるんですかね、まあ、大きなやつですと50センチ近くになるという話なんですけども、その大きな、僕が見た一番大きいやつで45センチぐらいでしたっけね。すごいですよ、もうサツキマス、もう口曲がりといって、あのオスだったんですけども、もう本当にこうどうもな顔をしてますよね。まあ、そういう生態を持った魚で、で陸風型の魚はですね、もう常に川にいますんで、だいたい寿命は3年から4年と言われてるんですけども、その間に、たくさん虫とかを食べて大きくなっていくわけなんですよ。でこういう割とどう猛な魚なんで釣りをするのが面白いんですよね、こう激しくタックルしてくるわけですわ、ね、こう勝負をするわけですよ、勝手にね釣り人が勝負を挑んでるわけなんですけども、そういう風な、まあ、面白みのある魚ということで、全国にですねこの釣りのファンの方が多いんですよね。アマゴ専用の竿、糸、針、もうそれだけでですね大きな市場ができるぐらいですね、結構ですね各釣りメーカーからいろんな製品が出ております。で、まあ、釣り方がいろいろありまして、僕がいつも好んでやる釣り方っていうのが毛針なんですよね。毛針、よくねフライフィッシングって聞くと思うんですけども、映画ありましたね、有名なリバーランドスルイットでしたっけ、誰が出てたんでしたっけね、ハリウッドの映画ですか、あれ何の映画かちょっと分からない、僕実は、詳しくは全部見てないというね、フライマンがこうね、内容は分からないですけども、川釣りをしてるあの情景がね目に浮かんでくるんですけども、フライフィッシングと我々のやってる毛針釣りというのはちょっと違うんですわ、我々のやってる毛針釣りっていうのは天からという独特の日本独特の釣り方をするんですね。でまずですねフライフィッシングというのはですね、フライフィッシング専用の竿とあとリールがついてるんですね。でリールがついてて、そのリールにですね重たい糸をつけるんですよ。でその重たい糸の重さでもってその先っぽにですね毛針をつけて、糸の重さで投げる。これはね点からも一緒なんですけど、点からは違うのはその一本の竿でリールがついてないんですよね、糸の重みだけであと毛針を飛ばすという、釣り方をするんですよね。フライフィッシングの場合はですねこれもかなり大きな魚にも対応できますし、フライフィッシングにもいろんな、ね、種類があるんですけども、基本的には大きな広い川でもできるんですよ。欧米にあるようなねこう北欧とかにあるなんか大きな広い川、ほんで大きな魚を、釣ることもできます。ルアーとかでもね釣りはできるんですけども、そのフライフィッシングについてはですねそのような広い川で投げる分、前に投げる分後ろにもスペースがいるんですよね。そのような広いところでできるということなんです。ただ日本の場合ですねそんな大きな川って知れてるじゃないですか。で渓流の魚を釣りに行くというとやっぱりこう、半分山登りみたいなねイメージがあるんです、あると思うんですけども、渓流釣りをするときにはですねそのような大きな長い糸を振る必要はないんですよね。竿1本で、そこに糸をつけて、竿の 2,3 倍の長さの、糸を操るんですけども、その先っぽに毛針をつけると、そういうかなりシンプルなんですよ。でもし、 フライフィッシングで魚を釣ったとするじゃないですか。そうしたらその魚を取り込むのにですね、リールをガーッと巻いたりとか、あと、取り込むまでにその距離もありますし時間がかかるんですよね。けどその天から塗りの場合はですね、非常にこう手返しがいいんですよね。手返しがいいんですよ、まあ、釣って魚をね、大きな魚はそんな釣れませんから、飛ばしてくると、でそれを拾って針を外すのにまあまあ10秒かからないですわ、まあ、そのぐらい手返しがいいで狭い川でも対応できるということで、日本独自のこういう天からフィッシングというのが生まれたわけですよね。で餌を使うんじゃなくて毛針、この毛針はですね、まあ買えばあるんですけども、ほとんどの人は自分で作ります。天からフィッシャーの人は自分で巻くんですよ。で天から専用の針もね、各メーカーから出てますし、それを使ってですね、下糸をダーッと巻いていて、巻く道具はですねフライを巻く道具と一緒なんですけども、素材も一緒のようなのを使うんですけども、まあちょっとねフライの方がどっちかというとド派手な、なおかつですねこう種類もいろいろと多いんですよね。なんか川虫に見させたニンフとかいうやつとか、天からはですねどちらかというと、毛針を沈めて釣るよりも、浮かせるか、もしくは少しね10センチほど沈めるぐらいのもんなんですわ。でまあ、そのようなものを作りますんで、毛針自体もですね非常にシンプルに作ることが多いです。下糸を巻いてその針ですね。で胴体はまあ僕はいつもあのウサギの毛を使うんですけども、ウサギの毛を使ってくるくるくると編み合わせながら巻いていくんですね。で最後にですね虫の羽のような形を作るんですけども、それを、ハックルというんですけどね、鳥の羽を使うんですよ。鳥のねちょうど胸のあたりにある羽ですかね、それがちょうどよくてですね、それをくるくるっと回すんですね。そしたらですねその羽の一本一本、毛の一本一本がきれいに広がってハックルという形なんです。で水に浮かべると、下から見るとですね本当に虫のように見えるんですね、まあ、それで魚を騙してで食べに来たところをかけるというね、まあそういう釣りのスタイルになります。まあフライフィッシングはねちょっと置いといて、天から釣りの方にちょっと、注目してみますと、ですね糸もですね、いろいろありまして、まあ、基本的にですね天から釣りというのはですね、かなりナーバスな釣りなんですよね。そのアマゴという魚はですね非常に繊細で目が良くて、少しこう物音がする、川の歩く音がする、あと、影が映る、で水の歩く音がするだけで逃げてしまいます。ですから、まあ、基本的にはそーっと近づいていって、投げるわけなんですね。で中にはですねすごく賢いやつがいまして、まあ食い気がないだけなんかもしれないですけども、まあ、毛針を見に来て戻ってしまうという、まあ、そういう風な魚も結構見受けられるんですよね。だからこう騙し合いっ子なんですけども、騙し合いっ子こっちが騙そうとしてるだけなんですけども、結構釣るのが難しいんですよ。奥が深いんです。でもちろんねその日の気候とか水量とか、気温とか、あと風の状態によるんですけども、正確なキャスティングとそれと自然に毛針を流せるかどうか、もしくは、誘いをうまく出すかどうかというのがね、これがね駆け引きが非常に難しいんです。そのパターンにはまってですね釣れた時がやっぱりね嬉しいんですよね。だから虜になってしまうんですね。でアマゴ釣りのファンが多いっていうことを言いますが、この天から釣りに特化した人も結構多いんですよ。名人と言われるような人もね、日本にもたくさんいらっしゃいます。で、この天から釣りが大好きな、あれはアメリカの方なんですけどね、 天から USA って書いたね、ブランドまであるんですよね、かなりね真剣やってますよ。向こうはねあのフライフィッシングばっかりかと思ったんですけども、そちらの方を中心にかどうかちょっと分かんないんですけどもね、天からの天からサミットですか、年に1回ほどやってるようですね。結構にぎわうみたいで、こう天からについて結構こうディスカッションもあるんでしょうか、パネルディスカッションとかね、そういう風なのをやってるんだと思うんですけども、そう天からにハマってる外国人も結構いるということですね。アジアの方ではちょっと聞いたことないんですけどね、あヨーロッパの方もないかな、なぜこう天から USA っていうのが、もしよければ、検索していただきますと天から USA と、天からはカタカナ、 USA は、ローマ字で入れてみてください。そしたらね何かしら動画とか、記事が見つかると思います。で動画もですねかなり綺麗に撮ってましてですね、あとこう日本人の名人の方なんでしょうね、招いてですね、天からの勉強会をしてたりとかですね、天からを教えるためにこう海外を飛び回ってる日本人もいるんだということが、結構驚きでしたね、まあまあそういう、まあ、世界的にも、まあ、知られてはないことはない一応まあ、海外にこういう風な文化も行ってるというようなとこですね、はい。まあ、初めて聞く人がほとんどじゃないですか、天からなんて、ね、僕が始めたのはね中学校1年生の時だったんですよ、近所にですね本当に今天から釣りのうまい、お兄さんがいましてですね、その人にいろいろ教えをこうたわけですわ。で一緒にね連れて行ってもらったりとか、中学生の頃なんかその車も運転できない、自転車で行くでもね、限界がありますよ山の奥なんか。だからね車で連れて行ってもらってですね、で一緒に行ってこう釣り方をね教えてくれるんですよね。で練習はこういう風にしたらいいとか言って、バケツをね駐車場に置いてですね、そのバケツに10メートルほど向こうのバケツにですね、天からをこう毛針をポンと掘り込むような練習をしたりとかしてですね、こう腕を磨いたものですね。本当にキャスティングというのが非常に大事でですね、思ったところに流さないとなかなか釣れないというようなところなんですね。で、これはですね合わせるのが本当に難しいんです。食べる瞬間っていうのはねもう強烈に早いんですよ、めちゃめちゃ早いんです。食べたか食べてないか分からない、食べる瞬間っていうのは本当にね、0コンマ何秒の世界で、かなりのスピードで、天からに飛びついてくるんですよね、毛針に飛びついてくるんですよ。でそれをですねやっぱりタイミングが遅れますと、外れたりする場合があるんですね。賢いやつがいまして、くわえた瞬間にこれは違うと思って口から離すやつがいるんですわ。もしくは、警戒の強いやつはですね一度その毛針をですね尻尾で叩きに来るんですよ。叩いて、まあ、それがかかると尻尾にかかるんですけども、まあ、その見極めはね非常に難しいんですけども、もう食べるときはですね飲み込むこともあるぐらい、ばっくりと加えます。まあ、そういう風なこうゲーム性の非常に強い釣りですんで、まあ、一回やってしまうとねハマってしまうと、まあ、もちろん初めて連れて行ってもらった時なんかですね、やはり上手い人はね釣るんですよね。僕なんかも本当にもう下手くそですからね、もう投げ方もままならない、流し方も知らない、魚のいる場所もよく分かってない、まあ、そんな状態でしたから、行ってもですね数匹釣れたらもう万々歳でしたけど、やっぱりこうね上手い人は数十匹やっぱり釣るんですよね。まあ腕の差が出るということで、はい。まあ僕はあんまりね今でもそんなに上手い方ではないんですけども、けど面白いので、よく行っております。この3月1日ですね、その解禁が始まりますんで、 まあ、この日はですねちょっと天から釣りはしないです。実は餌釣りなんですよ。まだですね虫が飛ぶ時期でもないんで餌釣りの方が効率がいいということですね。もちろん中には天から釣りをする人もいるんですけども、まあちょっと数も欲しいので、解禁ということで、餌釣りをちょっとしようかなと。餌は何を使うかと言いますとイクラです。イクラで釣れるんですね。イクラの匂いって結構水中でこう伝わるとですね魚が騒ぐらしくてですね、僕はあんまり餌釣りしたことないんですけども、解禁あたりはイクラをよく食べるということでイクラを使って釣りをしようかなと思っております。でこの天から釣りの実はですね僕ね結構動画撮ってるんですよ。頭にですねカメラをつけまして、でこう釣れるところをちょっと撮ってみようかなと思って、谷に行くときにですね頭にヘッドバンドをつけまして、そこにですねカメラを、ちっちゃなカメラなんですけど、つけてですね動画を撮ってるんですね。こちらですね YouTube に僕アップロードしております。ですねな何で検索したいか、あそうそう Google で、そうしたら、天からカタカナで天からで桃源郷 TOUGENKYOU ですね、こちらの方ですね入力していただきますと、おそらくですねあこれ見ることできますね。はい、さ確認しましたら、はい、見ることができました。ですねどうでしょうか、5本ぐらいアップロードしてますかね。なんかねちょっと見にくい画像もありますけども、少し編集して、友達と一緒に行っている、釣りの様子などですね、映しております。まあ、興味がありましたらぜひとも覗いていただければなと思います。はい、これね今日ちょっとだらだらと30分ぐらいこれも経ってしまったので、また健康系についてとかですねハリキュー系についての、話題はですねまた今度にしたいと思います。もう今日はもう家にも着きますんで、はい、今日はもうこのまま帰って休もうかなと思います。